ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年6月15日、月曜日は1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それではニュースをお伝えします。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ドゥテルテ大統領はマスクなしのフィリピン市民を投獄すると脅迫したことについてお伝えします。フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテ大統領はマスクを着用せずに物理的な距離を置いていない市民を投獄すると脅迫しました。これは彼の国での COVID-19 による感染と死亡の数が増加し続けている時に伝えられました。これは7月21日火曜日に演説でドゥテルテ大統領が語ったものです。ドゥテルテ大統領によるとマスクを着用していない市民は重大な犯罪を犯していると分類することができるということです。なぜなら、彼らはコロナウイルスを感染させる可能性があるからです。現在、フィリピン市民は、市民に対する COVID-19 のテスト能力を向上させようとしています。ドゥテルテ大統領は、1日に3万2000人から4万人をテストするつもりです。フィリピンのフランシスコ・ドゥク保健大臣によると、この国では現在1日あたり2万人から2万3000人だけテストすることができます。これまでのところ、フィリピンは市民のほぼ110万人をテストしました。目標は1000万人または国の人口のほぼ10分の1です。それでは次のニュースです。欧州連合は3万兆ルピアのパンデミック回復基金に同意したことについてお伝えします。欧州連合の指導者たちは7月21日火曜日の朝、最終的に1兆8000億ユーロまたは3万兆ルピアの経済回復のための援助資金について合意しました。この素晴らしい価値のある基金はこれまで予算が組まれたことはなく COVID-19 のパンデミックによる経済崩壊を経験している欧州連合加盟国を支援することを目的としています。経済支援パッケージにはローンおよびグランド資金として贈られる7500億ユーロまたは約1万2000兆ルピアの資金及び欧州連合が2021年から2027年の予算期間に保有する1兆ユーロまたは約1万7000兆ルピ ルビアカが含まれます。欧州理事会議長であるシャルズ・ミシェルは、彼のツイッターアカウントを通じて同意します。書かれた短いメッセージをツイートしました。それは指導者たちが資金援助に関する合意に達した数分後のことです。それでは次のニュースです。米国大統領に選出された後のビデンのイスラム教徒への約束についてお伝えします。米国大統領候補者のジョー・ビデン氏は、2020年の大統領選挙で選出された場合、イスラム教徒の人口が過半数を占める国の旅行禁止措置を削除すると約束しました。彼が選出された最初の日にそれを削除します。ビデン氏は、来たる11月の米国大統領選挙でイスラム教徒の米国人コミュニティの声が非常に重要であると述べました。旅行禁止は米国のイスラム教徒のコミュニティを攻撃する最初の政策であり、ほぼ4年間彼らは常に圧力と侮辱を受けていきました。これは7月21日火曜日にミドルイースアイが報告したようにビデン氏が語ったものです。ビデン氏はイスラムの政治行動委員会であるエムゲチが開始したサミットでの演説でイスラム教徒のコミュニティへの憎悪を増大させたトランプ大統領の措置を強調しました。ビデン氏はトランプ大統領は米国で憎悪の火をつけたと語りました。エムゲチの創設者の一人であるフーラム・ワヒッチはイスラム教徒のコミュニティに対する憎悪を根絶するというビデン氏の約束は歴史的な瞬間であると説明しました。ビデン氏の演説は彼がイスラム教徒のコミュニティの価値観を気にかけていたことを示しました。それでは次のニュースです。インドネシアは日本から7兆1400億ルピアの融資と援助金を受け取ることについてお伝えします。インドネシア政府は月曜日にジャカルタで COVID-19 への対応を支援するために日本政府から総額520億円または約7兆1400億ルピアの融資と援助金を受け取りました。500億円の融資と20億円の援助金は外務省のアジア太平洋アフリカ総局長であるデスラ・パルチャヤへの在インドネシアの日本大使である石正文氏によって引き渡されました。この引き渡しは両当事者間の覚書交換に証明することにより行われました。これは月曜日にジャカルタでアンタラ通信社が受け取った証明による声明で日本大使が語ったものです。日本大使によると融資はアジア開発銀行との協力の一部であり、 COVID-19 パンデミックの際にインドネシア政府が安定した持続可能な経済及び社会セクターを構築するのを支援することを目的としているということです。それでは次のニュースです。 副大統領は優れた人材はグローバル競争に勝つための鍵についてお伝えします。マルファミン副大統領は優れた人材の質がグローバル競争に勝つための重要な鍵であると述べました。したがって政府は品質向上を開発プログラムを優先事項にしています。これは火曜日に2019年、2020年の年度の第2期オープン大学卒業式の挨拶演説でマルフ・アミン副大統領が語ったものです。2019年の中央当局のデータに基づいてマルフ・アミン副大統領は高等教育の機会を受ける人の数はまだ非常に限られていると語りました。マルファミン副大統領はインドネシアの人口のわずか 9.7% が高等教育を追求する機会を持っていると述べました。これらの状況下でマルファミン副大統領は政府がインドネシアの高等教育へのアクセスを引き続き奨励していると語りました。その一つは地域のオープン大学の存在を拡大することでした。それでは最後のニュースです。政府は国内の生産を使用して医療支出を優先することについてお伝えします。政府は国内生産を利用して国内経済成長を促進することにより COVID-19 パンデミック取り扱いを取り扱うための医療支出を優先します。国家生産はコミュニティへの上数効果を提出するために優先即位をつけなければなりません。これは火曜日にジャカルタでアイルランガ・ハルタルト経済調整大臣が語ったものです。政府は COVID-19 の対応コストで政府がすでに予算配分した87兆5500億ルピアの健康予算を増加させます。アイルランガ大臣はワクチン治療薬及び抗体の入手可能性は COVID-19 ウイルスによって引き起こされる疾患によるパンデミックの対象における主な鍵だと述べました。それだけでなく製薬及び健康生産の準備は COVID-19 の取り扱いにおける政府の取り組みをサポートすることもできます。健康プロトコルは COVID-19 の感染拡大を行政するための主な戦略であり続けます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は COVID-19 の影響を予測する際の欧州連合の指導者の称賛に値するコミットメントについてお伝えします。欧州連合の指導者たちは4日間の議論を得て最終的に COVID-19 のパンデミックを克服するための重要な合意に達しました。欧州連合の指導者の首脳会談は約2兆ユーロを調達することに合意しました。ハンガリーとポーランドが合意を妨げようとしたので首脳会談は制約されました。合意の最終結果により COVID-19 の影響に対応するための新たな希望がもたらされ、4日間の議論を通じてチャールズ・ミシェル欧州連合理事会議長はサミットは成功したと述べました。フランスのエマヌエル・マクロン大統領はこのサミットの結果の決定は欧州連合にとって 歴史的な瞬間であるとも述べました。ハンガリーとポーランドによって引き起こされた障害のために複雑さは2020年7月21日火曜日に終了したサミット10に生じました。欧州連合首脳の合意である約2兆ユーロの資金は助成金の形で提供され、そして他のいくつかは COVID-19 パンデミックの大きな影響を必要とし、経験している欧州連合加盟国への融資の形です。しかし、欧州委員会のウルスラ・フォンデルレイエン大統領は、研究と革新のための予算削減のために失望を表明しました。欧州連合指導者のコミットメントと合意は、COVID-19 とその影響への対応における共同の成功として注目に値します。指導者たちは彼らが結成した組織を使用して COVID-19 パンデミックに関する緊急かつ重要な問題を議論しました。4日間のマラソンサミットの規定は、他の地域組織が問題を表示して解決するための例として役立ちます。欧州連合外の組織にとって、様々な見解やコミットメントとの不一致は合意に達するための問題になることがよくあります。加盟国では紛争はなく、世界の他の地域のような内戦はないので幸運です。ドイツやフランスなどの欧州連合の主な干渉国の経済状況は、資金提供のコミットメントと共同努力の実現に貢献しています。いくつかの欧州連合諸国で COVID-19 は収まったと考えられ始めています。しかし、将来特に経済分野での影響を予測することは、実際に考慮する必要があります。それが欧州連合の指導者たちがすることです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は、アダム・マリックは1917年7月22日に生まれたことについてお伝えします。アダム・マリック・バトゥバラは、1917年7月22日、北スマトラ州のプマタンシアンタで生まれました。アダム・マリックは、外相チュトミルなど、インドネシアの いくつかの総長の元大臣でした。彼はまたインドネシアの第三代副大統領でもありました。アダマリクは1998年11月6日にインドネシアの国民的英雄の一人に選ばれました。次に1946年7月22日、キング・ダウド・ホテルの爆撃についてです。キング・ダウド・ホテルの爆破事件は、1946年7月22日に月曜日に、エルサレムのキング・ダウド・ホテルの南に位置するパレスチナの英国の土地本部に対して過激派ジオニスト地下組織イルグによって行われたテロ攻撃です。さまざまな国籍の91人が死亡し46人が負傷しました。このホテルはイギリス領事館のパレスチナ自治政府本部、主にパレスチナ政府事務局とパレスチナとトランスジョーダンのイギリス軍本部の場所でした。最後に1998年7月22日チョクロプラノロが亡くなったことについてです。チョクロプラノロ中将は元ジャカルタ州知事の一人であり、インドネシアの独立州当初史上の軍人です。彼はオランダの占領に対するインドネシアの国家革命の間に大司令官スディルマンの個人的なボディーガードになりました。彼はスディルマンの殺害を繰り返し試みたオランダの兵士の致命的な攻撃からシュディルマンを逃げされることに上陸しました。チョクロプラノロは1977年に中将で引退し軍事的キリアリアを終えました。それから彼は1977-1982年の期間にジャカルタ州知事を務めました。彼は1998年7月22日に亡くなりました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日は G20 はパンデミック時の生命と工業を保護するために協力することで合意したことについてお伝えします。G20 諸国は生命を保護し、工業を維持し、所得の低下を経験している人々を支援し、金融システムの回復力を高めるために協力を強化し、財政、金融セクターへの政策の実施を継続することに合意しました。このステップは COVID-19 パンデミックの流行へ対応です。ウイルスの流行に対処し、協力で持続可能なバランスの取られた包括的な経済回復のための政策対応を強化するために協力の強化が行われています。これは7月20日月曜日にジャカルタで行われた2020年7月18日の G20 諸国の財務大臣とインドネシア中央銀行の通信部門のエグゼクティブディレクターであるオニ・ウィジャナルコ氏が語ったものです。インドネシアはスリムリアニ財務大臣とインドネシア中央銀行の副総裁のドディ・ブディ・ワルヨ氏が代表として参加しました。この会議にインドネシア中央銀行は経済的回復力と世界の金融システム安定性を向上させる取り組みを支援する上での国際金融基金の重要な役割を強調しました。オニ・ウィジャナルコ氏は、インドネシア中央銀行は政府及び関連機関とともにマクロ経済及び金融システムの安定性を維持し、COVID-19 パンデミックの影響からのインドネシアの経済回復を加速するための調整と相乗効果を強化するために引き続き努力すると述べました。国際通貨基金は G20 会議で COVID-19 のパンデミックは予想よりも規模が大きく長引くと予測されていると述べました。これらの条件により世界経済は2020年に縮小するでしょう。経済活動の再開による経済指標の改善と様々な国での金融及び財政刺激策の支援は以前として比較的弱いです。これらの進展により世界経済は2021年にプラス成長に戻ると予想されています。したがって、国際通貨基金によると COVID-19 に対応するための医療の解決策がない場合、G20 の協力の強化により、世界経済へのより深刻な悪影響を防ぐ必要があります。G20 諸国の財務大臣と中央銀行は、女性、若者、中小企業のために経済、教育、工業へのアクセスを拡大することの重要性と、協力で持続可能なバランスをの取れた包括的な経済回復を実現するための金融セクターの回復力の強化に合意しました。フォーラムはまた COVID-19 の影響を受ける貧しい国々への債務支払いの救済または債務サービス停止イニシアチーブを引き続き付与することおよび2020年末にデジタル経済時代の課税に関する世界的なコンセンサスに達することへのコミットメントを 確認することに合意しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。Of Indonesia。
リスナーの皆さん、パサワのインドネシアです。今日は北スマトラ州のアイクマニキお風呂をご紹介します。アイクマネキ自然風呂にはとても澄んでいて青みがかった色の水があります。水のプールは自然で緑豊かな木々のある小さな丘の間にあるため、日中はプール周辺の空気はそれほど熱くありません。このお風呂は自然には川ですが、ユニークなことにこのプールの水は流れないようです。 このプールの底には柔らかな砂浜や様々なサイズの山の岩など白い砂浜が広がっています。さらにプールの壁を飾るいくつかのレリーフ彫刻や非常に新鮮な山の水のシャワーがあります。水は青くて新鮮です。もちろん水泳や入浴はアイクマニックに来る観光客のお気に入りの観光アクティビティです。さらに多くの人々がこの観光地でキャンプをします。お風呂の外れには実際にキャンプエリアとこれらの水辺で釣りをすることで得られる焼き魚を食べる場所があります。アイクマニック自然お風呂は北スマトラ州のチダマニック地区トマタンシアンタル市にあるチダマニックのペテペンまたは国営プランテーションの茶畑にあります。訪問者は150km の距離でトマタンシアンタル市を介して北スマトラ州の首都であるメダンから4時間でアイクマニックお風呂に到着することができます。国営プランテーション社の複合ゲートから自然お風呂までの距離はわずか5キロです。アイクマニックのお風呂に入ると入場は無料です。リスナーの皆さん、これでパサーナの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRI 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はアイオーマカンディカンティン、日本語でカフェタリアで食べましょうについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはアイオーマカンディカンティン、日本語でカフェタリアで食べましょうについての会話を聞いてください。今回はシティさんはケフィンさんを食堂で食べるように誘います。シティさんはまたケフィンさんが自分の食べ物を取ることができると説明しました。
Ayo kita pergi ke kantin.
Ayo, menunya apa?
Ada banyak, Kevin. Kita bisa ambil sendiri makanan itu.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Ayo kita pergi ke kantin. Ayo kita pergi ke kantin. 日本語でカフェタリアに行きましょう。カフェタリアに行きましょう。Mari kita ke kantin. Mari kita ke kantin. 日本語でカフェタリアに行こう。カフェタリアに行こう。Makan siang. Makan siang. 日本語で昼食。昼食。Makan malam.Makan malam. 日本語で夕食。夕食。カンティン。カンティン。カフェタリア。カフェタリア。Makanan. Makanan. 日本語で食べ物。食べ物。食事の時間は社交の時間です。その時間に集まって話すことができます。一緒に食べるように誘うために、Ayo kita pergi ke restoran。日本語でレストランに行きましょう。または、Mari kita ke kantin。日本語でカフェタリアで食べましょう。の文を使うことができます。招待の表現に応答するために、他の人が話した招待語を繰り返すことができます。例えば、Ayo kita pergi ke kantin。日本語でカフェタリアに行こう。答えは、Ayo。日本語で行きましょう。インドネシア語には2種類の招待状、すなわち公式と非公式のものがあります。公式な招待状は高齢者、新しい人々、尊敬される人々を招待するために使用されます。公式な招待状はマリ、日本語で行きましょうの表現を使用することができます。一方、非公式な招待状はすでに親しい人、友人、または若い人に挨拶するために使用されます。非公式の招待状にはあいよ、日本語で行こうの表現を使用することができます。インドネシア人は食事をするとき、友人、同僚、家族とおしゃべりしながら一緒に食事をすることを好みます。 リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Ayo, kita pergi ke kantin.
Ayo, menunya apa?
Ada banyak, Kevin. Kita bisa ambil sendiri makanan itu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin dekatmu, namun
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのオリジナルクロンチョン曲ファジャルハラパンをご紹介します。このオリジナルクロンチョン曲はエフェンディスラムによって作曲されました。この曲は神の創造物の喜びは夜明けの到来を歓迎したことについて語っています。全能の神様によって 与えられた祝福に対する感謝の形としてです。それでは皆さん、最後はヘニー・プリアンダリが歌ったファジャル・ハラパンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.com。ドット ID です。それではまた次回お会いしましょう。